改めまして8月のファミリーチャペルにようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。毎月の第2週の9時の礼拝にですね、4月からファミリーチャペルを始めました。最初は夏休みで8月のファミリーチャペルはどうしようかということで考えたんですけども、8月もやりましょうということで8月もこうしてファミリーチャペルを行うことができて本当に感謝です。子どもたち の夏休みが始まりまして2週間経ったんですけども、とっても暑い日が毎日続いていてですね、子どもたちも朝からお家にいますので、お家の方も大変なのではないかなと思います。私も夏になるとですね、子どもの頃のことをよく思い出すんですけれども、夏休み、とっても子どもにとっては長い休みでしたので、私は公園の、暑いですので公園に行っても友達がいないんですよね。でどこに行くかというと土管の中に行くんですね。そうするとそこはちょっと涼しいですので土管に行ってですね、子どもたちが友達が公園に来るのを待っている、そういうことを今でも思い出します。で今日は、ファミリーチャペルで、タイトルをですね、お前はいらないと言ってはならないと、そういう、タイトルをつけたんですけれども、それは先ほどお読みしました、コリントの信徒への手紙の12章の、21節の言葉からですね、そのまま取らせていただいて、そういうタイトルを付けさせていただきました。私はこの箇所を読み、また夏休みの思い出と重なり合いながら、この箇所を選んだんですけども、教会の方には何度かお話したことがあるんですけども、ちょうど夏休みの時にですね、先ほども言いました子どもたちにとって非常に長いですので、飽きちゃうわけですね。やることがなかなかない、外に行っても暑いので子どもたちも出てこない。でそういうことで、家の中でいろいろとやっていた時にですね、私には3歳下の年下の弟がいるんですけども、夏休みのある日にですね、弟がお母さんの母親の兄弟の前で鏡を見ながらいたずらをしていたんですね。私もよくやりました。何が入ってるのかな、いろんなお化粧の道具が入ってたり、いろんな種類の櫛が入ってたり、何しろいろんなことものがあるので、それを時々いたずらをしてたんですけども、弟はですね、その兄弟の前で、母親がいつも使っている安全カミソリで母親の真似をするようにですね、自分のこの眉毛を剃り始めたんですね。で、私たち誰でも知ってますけども、眉毛をちょっと触るとその人の表情というのは随分変わるもんです。で弟は初め片方こういうふうにしてたんですけども、それが終わったらちょっとバランスがあまり良くないのでもう片方こういうふうにしたんですね。そしたらやっぱりちょっと変なので少しずつやって両方ともきれいに剃っちゃったんですね。で、自分の顔を見てですね、こんな顔じゃ遊びに行けないって彼は泣いていましたけれども、でもそれからまた母親に見つかってですね、危ないっていうんでものすごく叱られていたのを思い出します。私も止めればよかったんですが、面白いから見てたんですが、で、眉毛のことが恥ずかしくてなかなか外に遊びに行けないわけですね。でも子供ですから、もう 2,3 日するともうそんなのすっかり忘れてしまって、そして外に遊びに行ったんですね。でどうしたかと言いますと、汗をかくわけですね。でその汗がですね、目に入って痛いわけですね。遊んでて、汗をかいて目に入って痛いっていうことで、弟はですね、ツルツルになった顔を見ながら、そしてその汗が入ってくるっていうことで、もう本当に何て言うんでしょう、もう顔の表情もそうですし、もう痛いですし、また泣いてました。私はその眉毛を見ながらですね、あ、眉毛って大切なんだなっていうことを改めて教えられたっていう、そういう経験があります。で今日の聖書の箇所をですね、もう一度見ていただきたいんですが、このプリントをお持ちの方は表紙から3ページ目のところにですね、今日の聖書の箇所があります。でちょうど真ん中のあたりに小さく21という数字が振ってあるんです。21節のところから、 もう一度読んでみたいと思います。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられましたとあります。でここに出てくる体の中で他よりも弱く見える部分とか、場合によってはいらないんじゃないか、そういうふうに思われる部分、その代表としてですね、私はこの箇所を見ると眉毛を思い出すんですよね。眉毛、私はなんか昔からゲジゲジ眉毛ってこう言われてるんで、床屋さんもですねあまり触りたがらないんですよね。ですから体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分とかですね、見苦しい部分っていうと、なんか私の中にピンとくるのは眉毛なんですね。あんまり自虐的なこと言ってもしょうがないんですけど、皆さんにとってはどうでしょうか。皆さんにとって体の中であまりこう見栄えが良くない部分、みんなそれぞれお持ちだと思うんですけども、でそういうふうに考えていきますと、聖書はですね、私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を追ってもっと格好よくしようとする、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとするっていうふうに言うわけですね。女性はよく眉をこう私の母親もそうですけども、私の家族もそうですけども、よくこう触りますね。うちの娘たちもそうですね、朝起きるとあれ別人って思うようなことも起こるわけですけれども、でもその眉の存在でその人の顔の雰囲気がきちっとこう決まってくる。また弟がですね、自らの身をもって、私に教えてくれましたけれども、夏の日の出来事はありませんが、眉毛があるがゆえにですね、実は目を汗から守るっていうことも眉毛の存在意義ですね。でこういうふうに考えていきますと、今日の聖書の言葉は本当そうだなというふうに思うんです。私たちの体には全く無駄というものがないっていうんですね。全く無駄というものがない。そして聖書は、今日お読みしました最後の27節のところで、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと、こういうふうに教えている。一人一人は誰一人としてですね、お前はいらない、あなたはいらない言われるような存在の人は一人もいないんだ。だからお前はいらない、もうこれは決して言ってはならない言葉、口にしてはいけない言葉なんだっていうことを、聖書は教えるわけですね。でも現実はどうでしょうか。お前はいらない、そういう極端な表現を使わなかったとしても、そうした目を持ってですね、子どもたちとか、あるいは周りの人たちとか、あるいはこう自分自身を見るっていうことはないだろうかっていうふうに思うんですね。今日の聖書の箇所から、私たちは自分をどういうふうに見るのか、子どもたちをどういうふうに見るのかっていうことを、やはり改めて教えられるように思うんですね。神様は私自身、あるいは周りの人たち、子どもたちをどのように見ていくのか、あるいはどのように見てくださるのかということを、この聖書の箇所は教えていると思いますね。今日はこの説教のアウトラインにですね、3つここから教えられることを書かせていただいたんですけども、1つはですね、一人一人がかけがえのないとっても大切なキリストの体の部分なんだということを、今日の聖書の言葉は私たちに教えています。私たちの体も一つの器官だけではなくて、多くの器官から、あるいは多くの部分からなっていますね。しかもどれ一つとっても体にとって必要な器官ですね。19節のところを見ますと、こういう言葉があります。 すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。全部が鼻になってしまったら、どこで食べ、何で聞くのか、どこで聞くのかということになりますね。つまり、その器官しかできない働きがある。その子しかできない存在意義があるということを、聖書は教えているわけです。私たちはイエス様にとってかけがえのない一人一人なんだ。で、これがまず今日の聖書の箇所が教えているまず一つ目のポイントですね。で、二つ目のことは何かと言いますと、17節18節にあるんですけども、私たちはお互いに違いとか個性があって、その個性を大切にしていくことが必要なんですよということを教えているように思います。17節と18節をもう一度お読みします。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですというふうにあります。で、パウロはですね、パウロというか、この聖書の箇所を書いたパウロという人はですね、違いがあることはいいことだっていうふうに言うわけですね。個性はいいことだっていうふうに語るわけです。今お読みしましたちょうど真ん中あたりのところに、そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのですっていうふうにあるんですけども、別の翻訳の聖書を見ましたら、ここがこうに訳されているんですね。神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのですっていうんですね。つまり、私がこういう個性を持って、私は私としてこういうものとして生かされているのは、それは神様の御心なんだっていうんですね。私の個性、子供たちの個性は神様の御心によるんだっていうことを聖書は言うんですね。ですから、私たちがすべきことって何かっていうと、もし目である人がいるならば、お隣の耳を羨ましがってですね、耳になろうと努力する必要はありませんっていうことですね。まず自分が目であるっていうことを発見して、そして神様の恵みの中でその目としての賜物や個性を磨いて、そしてそれをもって体全体に仕えていく。賜物を発見し、そしてそれを大切にしていったら、それが周りの人のためになるっていうことを、聖書は教えるわけですね。で、3つ目、ここにも書きましたけども、自分自身がかけがえのない存在であると同時に、実は他の人もかけがえのない存在であるっていうことを、この聖書の箇所は教えているように思います。先ほどもお話ししましたけれども、現実に私たちはお前はいらない、心の中でつぶやくことがあるかもしれませんね。もう問題ばっかり起こしているあなたはいらない。今度別の人がまた問題を起こすと、その人もいらない。で、そうやってこの人はまたいらない、この人いらない、この人いらないっていうふうになっていったら、結局誰もいらなくなってしまうわけです。そして最終的にはですね、そのようにしか周りの人たちを見ることができない、一番自己中心で傲慢な私だけが残る。で、もっと突き詰めていくと、お前もいらないっていうふうに感じてしまうわけですね。私たちはこうした、今日この聖書の箇所から見ましたけども、一つ一つ一人一人はかけがえのないキリストの体の部分である。私たちはお互いに違いや個性があって、その個性を大切にしていっていいんだ。そして、自分自身がかけがえのない存在であると同時に、他の人たちも一人一人がかけがえのない存在なんだということを、聖書は教えている。で、そのように自分自身を見、そのように周りを見るように、で、それが大切なんですよということを、聖書は私たちに、この箇所を通して教えているように思いますね。で、なぜならば、神様がそのような目を持って私たちを見ていてくださるからだっていうのが結論ですね。ある小学校にですね、先生がとっても手を焼いてしまう、子供がいたそうです。 ちょっとしたことで騒いで席を離れて暴れて、そして教室を飛び出してしまう子供だったそうです。で、担任の先生がですね、この子のことを1年かけて、なんでこういうことが起こっているのか、そのことを、観察しよう、よく理解しようということで、自分が出た大学の先生にですね、相談しましたら、その先生はですね、まずその子の行動をよく見てくださいというふうに、担任の先生に話したそうですね。で、担任の先生は、学生時代お世話になった先生がおっしゃることですので、早速その子のことをよく見ようというふうに始めたそうです。で、自分だけでは目が届かないので、他の学校中の先生方にもお願いしてですね、ボックスを設けて、そしてそのボックスに何かこうその子について気がついたこと、何か発見したことがあったら書いてそれに入れてください、お願いしたそうですね。そうしましたら、そのボックスに、毎日いろんな情報が、寄せられてきました。〇〇くんが廊下の窓から外を眺めていた。何を見ているかと思って横から見たら、外の木に鳥が止まっている、それを見ているようだったっていうのがある先生から寄せられました。担任はそうした情報が来るたびにですね、全部の先生にこんな情報をいただいた、報告するようにしたそうですね。自分だけそのことを見るんじゃなしに、他の人たちにもこういう情報が寄せられた、みんなでシェアするようにしました。で、ところがですね、このようなことを始めて間もなくその子が変わってきたそうですね。暴れたり飛び出したり、そうすることがなくなってきたそうですね。1年かけてこの子のことをよく観察してですね、なんでそういうことが起こるのか、研究しよう、そういうふうに考えていた担任の先生の研究はですね、もう始まった途端にその必要がなくなってしまったそうですね。担任の先生の研究が始まって、この子の周りに起こったことって一体何だったんだろうか。それは担任をはじめ学校中の先生がその子にですね、注意を向けて関わるようになったことだったんだと思うんです。で、この子は先生が自分に目を向け心にかけてくれるようになったということをこうキャッチしたんですね。感じ取ることができました。で、その途端にこの子の行動がなんか安定してきたっていうんですね。不思議ですね。それまで先生はその子が良い状態でいるときはそれに目もくれずに、その子が騒ぎを起こしたときだけ、目を向けて手を出していたわけです。私たち大人はこの子をどうしようというふうに考えます。それもこの子が困ったとき、困ったことをするときばかり、そういうふうに考えるわけですね。でもこの子が求めていたもの、それは僕を見てっていうことだった、僕の身になって見てっていうことだったのではないかと思いますね。もし大人が、それに応えてくれたら子供は変わるわけです。今日の聖書、もう一度戻りますけれども、聖書はお前はいらないとは誰も言ってはならないと教えている。そしてそれは大人である私たちもですね、自分自身に対してお前はいらない存在だって決して言ってはならない。むしろ聖書を見ますと、私たち一人一人は神様から見て本当に大切な一人一人なんだ、かけがえのない存在なんだ。で、そのことを互いがしっかりと受け止めてですね、そういう目を持って、神様もいてくださるそのような目を持ってお互いを見ていくときに、私たちのその親子の関係、私たちの家族の関係、私たちの人間の関係の中にですね、新しい動きが始まる。子供も私たちも必ず幸せになっていく。子供も私たちも必ず変わるっていうことを、聖書は教えるわけです。ぜひ、その言葉を心に留めながら生活の中でそのことを生かしていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。